本帳、私たちに与えられました聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書12章49節から53節までです。新約聖書の133ページです。ルカによる福音書12章49節から53節まで。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼バプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのち一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。火を投ずるためと題して、宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま、ルカによる福音書の12章49節から53節までをご一緒にお聞きいたしました。49節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。私が来たのは地上に火を投ずるためである。主イエスはそうおっしゃいます。主イエスがクリスマスの晩にこの世においでになったのは、ご自身の身をもって地上に火を投ずるためだったのだ、そう言われます。主イエスがその身をもって地上に火を投ずるとは一体どういうことなのでしょうか。この日主イエスは弟子たちに一体何を教えようとなさったのでしょうか。この日というのは赤々と燃え盛って、暗闇の中にあっても私たちを温めてくれるような光を放つ炎なのでしょうか。遠くからもはっきり見えて、私たちが進んでいくべき道のりを明るく照らし出す、いにしえのイスラエルの民が導かれた火の柱のようなものなのでしょうか。ご自身がその火を地上に投ずるのだと、主イエスはそう言っておられます。この火は主イエスご自身が世の光として、信じる者たちを明るく温かく照らし出してくださるということを教えているんでしょうか。そうであるかもしれませんが、しかしこれは必ずしも私たちにとって心よいもの、心地よい一方のものということではないかもしれません。火には多くのものを燃やして焼き尽くしてしまう恐るべき側面があります。すなわち神様の審判を明らかにして、誰が神様の御前に受け入れられ御前に通用するものであるか、そして誰がそうでないかを明らかにするような恐るべき力を火は備えています。使徒パウロはコリント教会に宛てた第一の手紙の3章のところで、やがて訪れる裁きの日のことを 火によって焼かれるというふうに言い表しました。その時にはキリスト者の一人一人がどのような人生を過ごしてきたのか、その人生において行った仕事のすべてが裁きの火に焼かれて吟味されることになる、そう語っています。キリストという土台の上に建てられた人生であれば、その人生の仕事は残ることができるけれども、キリストの土台なしに建てられた仕事は燃え尽きてしまって、せっかく生きた人生ですけれども、それは結局骨折り損になってしまう。ただしその人自身は火の中をくぐり抜けてきたもののようなありさまで救われることになるのだろう。パウロはそんな終わりの日の予想を語っています。今日のところで主イエスが弟子たちに教えようとなさっている日、これを覚えるようにとおっしゃっている日は一体どちらの日なのでしょうか。私たちを温かく照らしてくれる大変願わしい日なのでしょうか。それとも火事のように私たちに向かってきてほとんどのものを焼き尽くしてしまうような恐るべき日なのでしょうか。もしかするとその両方であるかもしれません。で、この日について考えるためにシエスご自身の言葉にもうしばらく聞き入ってみたいのです。シエスはご自身がこの世においでになった目的を地上に火を投ずるためだとおっしゃった後、もう一言付け加えてこうおっしゃいます。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。で、こういうおっしゃりようからするとシエスが地上にもたらそうとしている火はシエス以前には地上のどこにも燃えてはいなかったということになりそうです。シエスがおいでになってご自身の身をもって火を灯してくださることで初めてこの火は地上に燃えるようになるらしいんです。で、そうであるとすればシエスがここでおっしゃっている火というのは主のなさった御業に関わりがあるということになるのではないでしょうか。この福音書を表したルカは福音書の少し前のところでシエスの先触れ役を果たした洗礼者ヨハネの語ったこんな言葉を書き留めています。3章の15節から17節をお聞きいたします。106ページです。3章15節から17節まで。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと、皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。このところで洗礼者ヨハネは自分があなたたちに授ける洗礼は水によるものだけれども、自分の後からおいでになる、 まあ、自分よりはるかに優れた方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けてくださることになるだろう、そういう見通しを語っていました。でこの後から来られる方というのは主イエスのことです。ヨハネは主イエスがお授けになる洗礼というのは聖霊と火による洗礼になるのだろうと、そう予想していました。で仮にこのヨハネの予想している洗礼というのが今日の教会の洗礼と同じだとするならば、私たちがそれぞれに受けてきた洗礼というのはヨハネに言わせれば聖霊と火による洗礼ということになりそうなんです。しかしです、私たちが実際に受けた洗礼というのは聖霊と火によるものだったでしょうか。形の上ではヨハネが多くの人たちに授けているのによく似た水を用いる洗礼だったのではないでしょうか。これは一体どうしてでしょうか。ヨハネの見込みが外れてしまったのでしょうか。いや、そうではないのです。火で焼き尽くされる洗礼、厳しい裁きを伴う洗礼は主イエスによって確かにこの地上に行われました。でただしです、その洗礼というのは主イエスが私たちの罪をすべてご自身の側に引き受けてくださって、私たちの身代わりとなって十字架の上で死なれるという仕方で行われたんです。主イエスはこの地上に神様の裁きの日を通ずるためにおいでになり、そして実際その日を投じられました。しかしそれは地上を生きている人間の誰かの上に火を投じてその人を焼き滅ぼすという仕方ではなくて、神様の裁きの火をただ十字架の上にだけ注いでご自身が裁きを受けるという仕方で火を投じられたんです。で実はそういう仕方で神様の裁きが行われることになるのだということを主イエスはすでに繰り返して弟子たちに教えておられました。最初にこのことを主イエスが教えられた時のことはルカによる福音書では9章の22節に述べられています。122ページです。9章の22節を読みします。次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。この苦しみを受けて排斥のうちに殺されてしまうということがまさに主イエスが地上に火を投ずる出来事だったのです。で主イエスはさらにこのことをもう一度弟子たちに教えようとなさいました。9章の44節のところです。124ページですが、この言葉をよく耳に入れておきなさい。 人の子は人々の手に引き渡されようとしている。でもこの時この言葉は弟子たちにはよくわからなかったのだというふうにその後に言われています。そしてさらにシエスはいよいよご自身が十字架におかかりになる杉越の祭りが近づいてきた時にエルサレムの十字架に向かって歩み出す決意を固められて顔を固くエルサレムの方に向けて歩み出されます。9章の51節のところです。同じページの下の方ですけれども、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。この新旧約聖書には決意を固めたというふうに訳されていますけれども、原文ではこれは顔を固くエルサレムに向けたというふうに書かれています。したがって口語訳聖書ではここは決意してはその方へ顔を向けられたというふうに訳されていました。主イエスはそんなふうにエルサレムでご自身がおかかりになる十字架をしっかりと見据えながらゴルゴタの丘まで歩んでいかれ、そしてご自身の身の上に裁きの火を投じられたんです。裁きの火に焼かれた結果、主イエスご自身は十字架の上で苦しまれ、神様から捨てられたものとされお亡くなりになりました。しかしです、まさに主イエスがそんなふうにご自身の身の上に神様の激しい裁きを引き受けてくださったからこそ、今日私たちが受ける洗礼は火で焼かれる洗礼ではなくて水で洗われる洗礼となっているのです。裁きの火は主イエスが私たちの身代わりとなって引き受けてくださったからです。主イエスは火を投ずるために私はこの世界にやってきたのだと弟子たちを教えた後、そのためにご自身が受けなければならない洗礼があるのだというふうに教えられました。50節のところです。しかし私には受けねばならないバプテスマ洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。私には受けねばならない洗礼がある。その時まで私は苦しむのだ。そうおっしゃりながらシエスは顔を固くエルサレムに向けたまま歩んでいかれます。そしてまさにこの洗礼こそ洗礼者ヨハネが予告した聖霊と火による洗礼なんです。主イエスがすべての人間の身代わりとなってその罪を完全に清算をしてくださるために主ご自身は火の洗礼をその身の上にお受けになりました。そして主イエスを焼き尽くした火というのは主がこの地上に投じられた火なんです。主イエスはその火によって罪の身代わりとなって全身を焼かれ滅ぼされていかれました。したがってヨハネが予想した通り、ヨハネの後からやってくるより優れた方の洗礼というのは聖霊の導きに励まされながら裁きの火を伴うものとなったのです。そしてそんなふうに主イエスがすべての人間の罪をご自身の身に引き受けて天からの火で身を焼かれた たからこそ、私たちは今日、この主イエスの十字架による罪の許しを信じてよい、そう言われていて、そしてそのことを信じて受ける洗礼は、水で洗われる洗礼となっています。洗礼を受けて、新しいものとされ、神様の御前を歩き出すとき、私たちがそれぞれ個々に自分が歩んできた罪の責任や、また今生きている中で犯してしまう罪の責任をいちいち問われないのは、主イエスがそのすべてを身に引き受けて火に焼かれてくださったからなんです。しかしです、主イエスがそんなふうに私たちの罪をその身に引き受けて十字架にかかり、死の苦しみをもって罪をすべて焼き滅ぼしてくださったというのであれば、私たちはもはや罪とは一切関わりのない無縁な存在となっているのでしょうか。自分自身の心の中を覗いて考えてみると、どうもそんなふうにはなっていないようだとお感じになる方も多いのではないでしょうか。せっかく主イエスが十字架にかかって、すべての人間の身代わりとなって、その人の罪を焼き滅ぼしてくださった。そうであるならば、私たちの心の中は、ひたすら朗らかで無垢な天使のようなものになっていても良さそうなのに、現実にはちっともそうはなっていません。終始悲しみや恐れ、不安や苛立ち、恨めしい思いというのが私たちの心の中からは兆してきます。そういうマイナスの思いというのは、できれば自分の中から追い出したい、そして毎日朗らかに喜んで生活したい、そう思うのですが、しかし私たちの中にある暗い思いというのは、なかなか追い出すことができなくて、私たちはしばしば途方に暮れてしまうんです。それは一体どうしてでしょうか。主イエスがこの地上にもたらしてくださった日は、神様の裁きの日です。それは、人間の罪を燃やして滅ぼし尽くす、そういう日ですが、また一方では、神様の御前において通用する真実な愛や、神様への信頼、寛容さや善意、また自分自身を偽らない、神様の前で偽らない誠実さというものは、そこにまとわりついている人間臭い罪がすべて焼かれてなくなることで、純度を増していよいよ光り輝くようになります。神様が与えてくださる裁きの日というのは、ただ焼き滅ぼすだけではないんです。私たちの中にある、本当に神様の前に通用するものは、輝きを増すように働いてくださいます。そして、神様に真心から従いたいと願う人には、そういう炎が神様から与えられるようになるんです。その日が、すでに燃えていたらとどんなに願っていることか。主イエスはそうおっしゃいます。これはです。もしも罪を焼き尽くして清める日が先に燃えていたら、主ご自身は十字架にかからなくてよくなるので、そういう日に燃えていてほしかったとおっしゃっているわけではないんです。そうではなくて、主イエスはご自身の十字架による 清めと罪の許しの御業の果てに、多くの罪から清められて、そして信頼と愛をもたらす火がこの世界の至るところで燃えるようになるということを望んでおられるんです。シエス以前にはそういう火は燃えていませんでしたけれども、しかしシエスによって神様の裁きの火、それは清めの火であり、私たちには本当に値の高い人間の在り方をもたらしてくださる火なんですが、そのような火がイエス様の十字架の後にこの地上で方々で燃えるようにされる。主イエスはそのことを願って、この火が燃えていたらとどんなに願っていることか、そうおっしゃるんです。私たち人間の罪は主イエスの十字架によって確かに清算がつけられました。そして私たちは主イエスが十字架にかかってくださったことで確かに清いものとされているんです。でもです、その清めというのは私たちによって信じられ生きられるのでなくてはならないんです。主イエスは罪を焼き滅ぼし清める火がこの世界の中に生きる無数の人間の中でなお働き続けるということを願ってくださるんです。主イエスは今日のところでご自身の十字架の受難を教えられ、それは罪を滅ぼして人間を清める日の出来事なのだと教えられました。しかしこの日はです、主イエスが十字架にかかったところで終わってしまうんではないんです。この福音書を表したルカは福音書に続く第2巻として使徒言行録を表しています。その使徒言行録の初めの方にペンテコステの出来事が述べられていますけれども、まさしくあの出来事こそが主イエスによる罪をすべて焼き尽くす決定的な火による清めにつながる出来事なんです。すなわち使徒言行録の2章3節には聖霊降臨が火の出来事であったというふうに述べられます。使徒言行録の2章3節にこう書いてあるんです。そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。新共同訳聖書だと炎と訳されているんですけれど、これは原文で読むと今日のところで火と言われているのと同じ言葉が使われているんです。主イエスご自身はご自分の上に裁きの火を望ませて人間の罪をすべて引き受け、それを焼き滅ぼされました。しかし実はそれですべて終わったというのではないんです。その火を指し示すような舌、この舌というのは言葉のことなんですけれども、主イエスによる清めを指し示す言葉が弟子たち一人一人の上にそれぞれ与えられて、その人の上にとどまるようにしてくださった。それが聖霊が私たちの上に訪れた時に一人一人が経験した出来事だったんだ。ルカは福音書で主イエスが裁きの火をご自身の上に引き受けるんだということをおっしゃった後、今度第2巻の使徒言行録ではあの火を指し示す舌が弟子たちの一人一人の上に臨んでいる。あなたのために主イエスキリストの十字架の御業は行われている。あなたの罪はあの十字架の上で主イエスが苦しんでお亡くなりになった時に本当に清められているんだ、そのことを知りなさい。 炎の下、火のような言葉が私たちには語りかけられているんです。私たちは確かに自分自身の生活感覚、生きていく実感としてはです、主イエスの罪の許しのもとに置かれ清いものだと言われてもなお、自分の心の中からつらかった記憶や悲しみ、恨み、怒りという思いが日々湧き上がることがありえます。そしてそういう思いを経験すると、私たちは決して自分は天使のような無垢なものではないと感じてしまいます。しかしです、まさにそこにおいてこそ私たちがなお主イエスの十字架によって取りなされ、あなたは罪から自由にされた清いものなのだと、そのことを信じるように聖霊を通して呼びかけられているんです。あなたはイエス様によって、あの十字架の火によってすべて焼き尽くされ、罪を焼き尽くされ、清いものとされているんだ。あなたは今からそのことを信じてここで生きていいのだ。私たちに聖霊が働くときに、私たちはそんなふうに私たちを清めてくださった主イエスのもとに招き寄せられ、抱かれ、そして主イエスと共に生きていくようになるんです。ですから主イエスが地上に火を投じてくださったのは十字架の時一回限りではないんです。もちろんあの十字架は決定的な清めの日の出来事ですが、しかしその先にも弱い私たちが辛く悪い思いにとらわれそうになる、そのたびにあの十字架を思い起こすように聖霊が私たちに働きかけてくれるんです。主イエスはそういうご自身から出る霊を私たちに送って助けてくださるんです。主イエスはまさしく火を投ずるために地上を訪れてくださいました。2000年の昔だけではないのです。今日もなお主イエスは私たちに本当に温かな、また清らかな炎の言葉である聖霊を送ってくださり、ご自身の許しのもとを生きるように招いてくださいます。主イエスが今日もまた明日も私たちに霊の火を送ってくださり、私たちの中から湧き上がる暗い思いや悲しみを焼き尽くしてくださるということを覚えたいのです。そのようにして主に守られ導かれて生きるしもべとしてふさわしい歩みをここからまた再び歩み出したいと願います。私たちがそのように歩めるように聖霊の導きを祈り求めたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私はこの地上に火を投ずるために来た。人間の罪を裁きの火でもって焼き清め、そして神様の前に通用する清らかな在り方を人間の中にもたらすために、主イエスは弟子たちにそうおっしゃいます。ご自身の行く手に控えている厳しい十字架の出来事が、ただ悲しく痛ましいだけの出来事ではなくて、あなたの御心にかなう本当に清らかな、また聖なる出来事であることを弟子たちに教えようとなさいます。弟子たちはなかなかそのことが分かりません。3人と2人が分かれて争うどころか、分かる人が誰もおらずに、みんなイエス様の前で惑ってしまうような、そんな姿を弟子たちはしますけれども、それでもイエスは繰り返し弟子たちに、 ご自身の十字架の意味を教えてくださり、またその罪の許しのもとに生きる新しい命を生きるようにと、弟子たちを水で洗ってくださり、ご自身の民に加えてくださることを感謝いたします。どうか私たちも主が洗ってくださいましたので、あなたの霊を受けて、この与えられている命をあなたの御前に意味あるものとして歩む、そのような新しい志を持って歩んでいくことが、生活することができますように導いてください。主イエスキリストが私たちのために確かな罪の許しと救いの技をなさっていてくださることに絶えず目を上げながら、私たち自身が許されたもの、新しくされているものにふさわしい人生を実際に生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。繰り返し暗い思いや恨めしい心が持ち上がるときに、どうか私たちが主の十字架を追いながら、それと戦い、それを自分の中で収めることができますように、愚かなことを語ったり行ったりすることがないように、どうか聖霊が私たちのもとに送られ、私たちを守り、罪をすべて焼き清めてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。